本日はスピリチュアルコンサルティングサロンバニラスカイを主催しておりますまさみです。都内で完全紹介制のスピリチュアルコンサルティングサロンを主催しています。自分を苦しめる努力の手放し方という本も出版しています。全国書店かアマゾンで見てみてください。ブログも書いてますんで、まさみスピリチュアルで検索していただければアメーバブログ出てくると思うので、よかったら読んでみてください。今日はゲストをお招きして、ゲストの方の、自分との対話のシェアをしていただこうかなというシリーズをスタートさせたいなと思っているんですけれども、このシリーズをスタートさせる、理由っていうのがですね、割とこの人のセッションっていうのを、もちろん個人名は伏せながらお友達にシェアをしたときに、自分のセッションももちろんなんだけど、人のセッションを聞くと学びがすごくあって面白い、もっと聞かせてっていう要望が結構あったりもするので、私の方でこの方の人生とかセッションで、対話されてる内容とかすごい面白いなと思う方をお声掛けして OK もらった方にはインタビュー形式で、できれば生な感じで届けたいので編集なしで2人が会話しているところをお届けできたらなと思っています。で、今日第1回は、お友達でもありますし、セッションももう十数年前から受けてもらっているミカさんをお招きしています。ミカさん、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
いや、ちょっと先にミカさんの経歴というか流れみたいな、はい、今日のセッションに関連するところからお話ししてもいいですか？
はい、どうぞ。
はい、ミカさん今フランスのパリから、このインタビューに答えてもらってるんですけれども、もともとは大阪にお住まいで、十数年前私とはフランス映画とか、趣味の手芸のことでお友達になったんですね。2人ともアンナカリーナが好きなんですよ。好きだったのと BB が好きなので仲良くなったんですよね。
ね、大好きです。
そうですよね、ミカさんに DVD 焼いてもらったりとか
しましたよね。
BB の、はい、そう、ブリジット・バルドが、私たちあの手のファッションが好きなんですよね。
もう大好きです、あの時代。
そうね、まず最初も全然だからセッションとか関係なくお友達として仲良くさせてもらってたんですが、当初ミカさん大阪で商社の事務をされてたんですよね。で、もちろん、仕事が嫌いとかっていうわけではないんだけど、よくある好きでも嫌いでもないというか、その使命だと思ってやってるわけではないという感じだったんだけれども、ものすごくその頃から手芸がすごく得意で、私もそのつながりが手芸だったりフランスファッションとかで仲良くなってるので見せてもらうことが何回もあったけど、ちょっとその当時から素人の域を超えてるような上手な方だったんですけど、いろんなセッション、セッションだけじゃないんですけど、ご自身との対話で、フランス行ったのはいくつですか？
2016年なので5年前かな。
38とか。そう、なんかね、2人が出会ったのは20代後半なんですけど、30の後半でフランスに刺繍職人、しかもそれはオートクチュールの刺繍職人になって、某有名ブランドのとっても有名な工房とかがあるんで、そこをなんかこうね、夢見て渡仏されるっていうので、なんと今はその夢を叶えて、ちょっとブランド名は出せないんですけど、皆さんご存知の超有名ブランドの、工房で刺繍職人としてパリで住んで大活躍をされているというミカさんです。こんな感じで間違いないですよね？
はい、私は働いてるのはフリーランスなんですけど、はい、
フリーランスでフランスで国家資格を取られてるんですよね、
取りました。
はい、はい、フランスは国家資格がいるんですか、そういう職人さんは？
必要ではないけれども、やっぱり何にもない日本人が、私刺繍の勉強やってきてやる気あるんですっていう時に、何かこう証明、自分がどこまでできるか証明するのにすごく便利で、でフランスって結構そういう資格社会だから、
あと今移民とかでも大変ですもんね。なかなか雇ってもらえないですもんね。
そうですね、なかなかやっぱり そのうまく入り込んで技術を見せさえすれば資格はいらないけれども、でもやっぱり最初に入る時にはやっぱりどういう人かが分かんないと向こうも入れてくれないから、そういう意味では最低限の資格は取らなきゃいけないっていうので取りました。
思い出した、その時セッションしましたね。なんか数学とかいるんじゃなかったでしたっけ。
そうです、そうです、いわゆる国語算数理科社会っていうのを外国人を受けなきゃいけなくって、それとプラス専門と両方勉強しなきゃいけなくって、そうでもまさみさんにこの資格は絶対必要だからっていうのも、
そうそう、私はハイヤーセルフがめっちゃ絶対受けろ絶対合格しろぐらいに言われてましたよね。
そうです、そうです、もう受からなかったら来年も受けるつもりでいけって言われて、
死ぬ気で合格しろぐらい圧かけられてたのをすごい思い出した今。
そうそうそう、でも、ね、
なんか美香さんのセッションでハイヤーセルフが圧かけたのって、うん、あなたフランスにもうそろそろ行かないと知らないわよみたいな圧かかってたじゃないですか。1回
ありました。
その時とあの試験取れっていう時はなんかすっごいもう退路を立てみたいな感じでしたよね。
もう本当にあの時、本当フランス行く時とあの時は本当死に物狂いでなんか一生懸命やった気がする。何でも
ちなみにですよ皆さん、もうちょっと美香さん面白すぎてもう宇宙人なんですけど、英語もフランス語も喋れない状態で行ったんですよね。
そう、そうです、もう本当にボンジュールしか言えないぐらいの
なのにハイヤーセルフは行けって言ったんですよね。
もう本当にだから行く前は本当に何回も泣きました家で。
そうです、しかも38ですからね。
そうです、そうです、だから
もう18とは違いますからね。
そう、若い子に混じってなんか僕のお母さんと年が近いねとか言われながら学校でフランス語勉強しました、若者と。
そうですよね。で今日はちょっとその前半と後半に分けたいなと思っていて、編集はできる限りしたくないというか、はい、生のおしゃべりをお届けしたいので20分、はい、20分ぐらい話すイメージ、まあ2、30分、2、30分話すイメージで、この今は、はい、その夢を本当に叶えて某ブランドの、うん、一番行きたかった某ブランドの工房で、うん、オートクチュールの刺繍職人、いわゆるそのランウェイを歩くようなあのお洋服の刺繍職人をされてるって、はい、一見聞くと華やかな成功に見聞こえるんですけど、結構行くまでにもがいたよっていう前半の話と、うん、行ってからも結構もがいたよっていうところの、はい、どんな転機があったり、どんな自己対話をしたかとか、まあ、ハイヤーセルフとの対話で印象的だったことなんかをシェアしてもらえればなと思ってるんですけど、大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
はい、じゃあちょっと私が喋りすぎだから、大阪のそのジムをやってて、フランス行くぞっていうところで、うん、なんかこれシェアしたいなとか、これは結構印象深いなと思うことって伺っていってもいいですか？
はい。私ね、そのまさみさんに1回目にセッションしてもらったときに、
はい、
まず、衣食住に関わるお仕事が大事です。うん、一番向いてるっていうか、
うん、
そういうものがいいって言われて、で、うん、でいろいろ、だから、キーワードとなる、場所とか、その、はいはい、名前とかをいろいろ教えてもらって、で割とその辺をこういろいろ調べて行ったりとか体験しに行ったりとかしてたんですよ。で、はい、でジムの仕事もずっとなんかこれ本当やる気が出ないと思ってて本当に働くけれどもどう休もうか、どうやったら休めるかっていうことばっかり考えてたから楽しくないなと思って、うん、でやっぱりそういう体験に行くと楽しいし、
うん、
ずっと集中時間を忘れてやっていけるから楽しいんだけど、で結構まさみさんが教えてくれた日本の土地とかを行ってみて体験して、でも途中でちょっともう堕落したって言ったら変だけれども、
はい、
体験することで満足しちゃって、
もう、あれ分かる、うん、
旅行がてらに行って体験するみたいな、そればっかり。
動いて日常が満たされ、動いたことで満足みたいなんですか？
そうです、そうです。もうなんか、これ買ったから満足みたいなのと一緒で、 体験したから満足みたいな。でも、うん、それをずっと続けたいかって言われると違うなとか思いながら、
うん、
ずっとそれを続けてて、で、まさみさんの2回目のセッションで、3年前に変われるチャンスありましたよね、でも変わらなかったですよね。
いや、怖っ。私、そんなことを翻訳しましたか。
そう、そうなんですよ。で、ここですごい思い当たる節があって、ドキンとして、ああ、そっかと思って、やっぱりこのまんま同じことを続けてても意味がないんだと思って、
はいはい、
で、その時はもう刺繍が一番やっぱり楽しいっていうのはやっぱり分かってたん で、
うん、
で、刺繍の中でどれがいいかっていうところまでは絞れてたんですよ。
なるほど。
で、絞れてて、で、あ、オートクチュールにももう出会ってたのかな。で、でもオートクチュール刺繍はまず日本では趣味でしかやってる人がいないし、
なるほど、
教室もなんか趣味程度だし、日本ではこう、仕事にできないなと思ってて、
うん、そうなったら、
はい、
オートクチュール刺繍っていうのは簡単に言うとどんなものなんですか。はい、
あのね、簡単に言うと、クロシェっていうかぎ針のちっちゃいやつで、ビーズとかスパンコールとかいっぱいつけて、ウェディングドレスとか普通のドレスとかにするドレスにする刺繍で、
じゃあ日常着ではないっていうことですね。
全然日常着ではなくて、な、日本のモードの中でオートクチュール刺繍を使うのはもう値段が跳ね上がるので、
はい、
まずやってない、ほとんどやってない。オートクチュール刺繍の技法を使ってアクセサリーとかブローチとか作ってる人はいっぱいいるし、趣味でやる人もいるんだけれども、だいたい額に飾ったりとかするようなものを作ってたりして、
はい、ちなみにあれですよね、多分私も含めてその業界の人じゃないからわからないから、ちょっとイメージつけたいなと思って、はい、ミカさんに聞いて一番びっくりしたのが、そのオートクシチューを全部使ったドレスってもう何、3000万、4000万、5000万とかそういう話だったりするんですね。
そうです、そうです。だから、この間聞いた、アトリエで聞いたお話だと、ポーブランドのオートクチュールのウェディングドレスだと、シャンゼリゼ通りで家が一軒買えるっていう。
でもやっぱり本当に、まあもともと貴族文化とか、そういうオートクチュールっていうのが、うん、盛んなヨーロッパでしか成立しないような仕事って思えばいいんですよね。
そうですね。もうそれももう、はい、フランスでも数が少ないぐらい、そんなに数がないから、そのアトリエ自体も、
なるほど、
本当 10本の指に収まっちゃうぐらいのアトリエしかないので、だから、まあ、すごいレアな仕事だから、まあ、まず日本では、ね、そういう仕事が見つからないから、
うん、
じゃあ私その時はフランスに行こうなんて頭からなかったから、
うん、
日本では、うん、じゃあこの刺繍したいけど日本で食べていくには食べていけない、どうしようってなって、で、でもオートクチュール刺繍を見つけた時にこれだなって思った感覚とかはすごく残っていて、
やっぱり他のものとは違うんですか、
そのやっぱりね、なんかそうなんですよ、ずっと何かが違う、何かが違う、楽しいけど何か違うって思ってたのに、その刺繍を多分展覧会かなんかで見た瞬間に、あ、これって思って、もうこれがやりたい、これだこれだってもうすぐ その場でなんかメモして調べて、私全然モードに詳しくなかったから全然知らなくって、いや、こういう世界があるから、そうなんですよ。だから私も全然普通に大学とか行ってたから、専門学校とかモードの専門学校とか行ってないから全然知らなくって、うん、そういう世界があることも知らなかったから、もうすぐ調べて、でオートクチュール刺繍っていうんだ、でこれでドレスができるんだと思ったら、あ、そういうドレス本当見るのも好きだし、これに携われるってすごい楽しいだろうなってその時思って、で、
なるほど、
それを見つけて さあ、翌週か何かに、その一番仲良いお友達にその話をして、この刺繍すごい良かったんだよねって言って、これがやりたいっていう話をしたら、
はい、
友達が、じゃあ、冗談半分で、じゃあ、フランス行って有名になるのかねって言ってたんですよ。私に対して、はい、フランスで刺繍とかするのかもねっていう話をしたときに、
は
い、もう無意識に、うんうん、私やるやるやるって言って、有名になったらサインしてあげるからって言いながら冗談で返してたけど、すごいもうその時にふわってこう、いやあんなのできないじゃなくて、やるやるやるって言葉が
ワクワクが勝ったみたいな感じですか？
感じです。であとなんか知らないけど変な自信があったみたいな。いや
ちょっとそれさっき個人的に2人で話してたことに通じますね。
そうですね、
ちょっとこれ後で話しましょう。
で、自信が、その時はもうね、見つけてわーってなってるし、変な自信もあるから、
うん、
なんか、泳げないのに泳げる気分みたいな感じで行って。
ちなみに、その時何歳ぐらいですか？
それが36、でも6、7ですね。で、その後
すぐに。遅いんじゃないですよ。ね。36、7くらい。はい。
6、7ぐらい。で、うん、その後すぐにまさみさんのその2回目のセッションで。
はい。あ、ちょっといいですか？ちょっと皆さん補足です。はい、とはいえ、ミカさんはずっと趣味で結構手芸を本気でやってたので、もともとはうまいです。という、本当ゼロからというよりは、やっぱりここまでに仕事にはしてなくても好きなものっていうのとして手芸はありましたよね。
ありました。
それは、一応知っといてください。
そうですね、
うん、
で2回目かな、まさみさんのその後あったセッションでもうまさみさんに、はい、私ももう悩んでたから、
うん、
顔に行く気だったから、
うん、
うん、今までやってた普通の自分が細々とやってた手芸をちょっと日本でやっていくか、それとももうそのオートクチュールの刺繍を思い切ってするかっていうぐらいの2択までは悩んでたから、それを聞きに行ったらもうまさみさんが、いや行くしかないでしょ、もう今日はもう日にち決めに来たようなもんなんでフランス行きましょうみたいな。
それはすっごい覚えてます。
はい、
なんかハイヤーセルフから逃げ、うん、もう退路を立てぐらいの、もう迷いなんて何を持ってるんですかぐらいの勢いで翻訳するみたいな、なんかそういう圧があったので、もうその勢いですごい言ったのを覚えてます。
もうそうです、そうです。だからその時の青春はもうずっと本当に最初から最後までもういけいけいけ、行った方がいいって言っちゃダメなんだけど行った方がいいみたいな。
そうなんです。私セッションで個人の自由意志っていうのを絶対に尊重しなきゃいけないって言われてるから、私が限定して何かをやれとかやるなとかっていうのは禁じられてるんですね。すみません、ちょっと不足でした。
ね、そうなんですよ。だからずっとまさみさんも言葉を選びながらもずっといけいけいけっていうのを言っていて、だからうん、私も多分心の中は行きたいけど、フランス語全然知らないし、
怖いですよ。
フランスに知り合いもいないし、
そうですよね。
本当に、実際に行くってなったら本当に怖くなって。
お前が言うのはですけど、よく行くって決めたなって聞いたとき思いました。
でも本当あの時でもああいう風になんかいろんな後押しがないと本当無理だったんで、本当にあの時のセッションにも行けって多分行かされたのかなって思うぐらい、覚悟決めるために行ってこいって、背中を押されるために行ってこいって言われてセッション行ったような気もするんですけど、でもその間に行くまでにちょうどバタクランのテロもあったし、フランスで、だからもう本当になんか海外に住むことなんて頭からない人間だったから、日本で本当生きて死ぬと思ってたから、海外でに住むことが本当にもうなんかもう未知の世界すぎて恐ろしいし。
昔から憧れとかではなかったんですか？
旅行は好きでした、うん、フランスに旅行に行って、うん、それこそ中庭のあるお家とかを見ながら、はい、アパートメントとかで、うん、こんなとこ住んでみたいねとかいうことは言ってたけど、うんうん、実際に住むっていうのは全 全く想像しなくって、本当妄想の中では住んでましたけど、全然住んでなくって、で、だからもうバタクランのテロがあり、言葉がわからなくって、もしテロにあったらどうしようとか、
そうですよね。あと、
そ
あん
う
ま
なんで
り
す。
移民にウェルカムっていう雰囲気ではない時期でしたもんね。
そうですね。で、どんどんちょっとビザとかも厳しくなる
ね。
ような日だったから、もう、ビザも取れるかな、みたいな。そのフランス語がね、ある程度できる人の方が優先されるわけではないけれども、他の国とかだと、例えば中国とかだと、フランス語も本当喋れるぐらいのレベルじゃないと、ビザ出してもらえなかったりとかする国もあるから、まだ日本はね、言葉がそんなにあれでも喋れなくても、まあ、向こうの語学学校で勉強しますっていうことであればビザが取れるんだけど、その時はちょっとだんだん厳しくなってきてる時だったから、ギリギリ滑り込めた感じだったと思うんですけ
なん
ど、
かタイミ
私は。
ングって本当大事ですよね。
大事ですよね。本当に。
3年前に1回チャンス逃してるから、今回は逃すなよじゃないけど、そういうのたまにクランチさんでもあるんですよね。
いや、
やっ
もう
ぱり
本当
や
に
ら
あ
な
れが刺さったんですよ、本当に。
いや、それもう刺さってくれる人と、それで怒っちゃう人と、どっちかなんですよね。まあ、私の伝え方が下手っぴーかもしれないけど、怒っちゃうと、いや、じゃあ、だから次のチャンス逃さないで怒って思えるっていうのはすごいなと思います。
ね、いや、もしかしたら本当にその、あれがやりたい買ったのかもしれないです、私が。本当
まあ、
に
それ
今
はあ
の
る
会
か
社が
も。
つまらないとか。
だから、あながち今の会社がつまらないっていうのは、次へのモチベーションになるっていう意味では、よくも、いい面もあるってことですよね。
そうですよね。だから今の会社つまらないとかっていう時は、やっぱり何かが合ってないのかなっても思うし。
中途半端
そ
にそ
うなの。
こが微妙に悪くはないだと、なかなかそんなにも起きたことできないですもんね。
そうなんですよ。居心地が良すぎると、ちょっとね、動けないから、本当に何かを理由にして会社休みたいと思うぐらい、会社に対してそんなに愛着が湧かなければ、ね、変わるタイミングとしてはすごい良かったと思います。モチベーションとしては。
で、ビザは取れたんですよね。
はい。もうなんか問題なくビザも取れてしまって、で、ちょうどセッションでは、イケイケって、してもらったセッションで、まさみさんに結構、両親、家族への説得の方法みたいな、裏技ではないけれども、教えてもらっ
すぐ
て、
出したわ。
で、もう父親には、父親はこういう感じの人だから、こういうふうな、ところからアプローチしてねとか、母親の方はまたちょっと現実的だから、現実的な面からこうなったらこうなるんだよみたいな、父親にはプロセスで、母親にはこの先どうなるかっていうのを明確に説明した方がいいっていうのを言われて、で、本当にそれを説明したんですよ。そしたら割と、ちょうど年末年始に実家に帰った時に、こんこんとずっと話をして、で、私誕生日1月7日なんですけど、年末年始終わって、大阪戻ってきて、で、母親からメールが来て、お誕生日おめでとう、あなたの、フランス行きじゃあ応援します、みたいな。
いや、だってこんなこと言うと失礼ですけどね。冷静
はい。
にか、あれ、美賀さんって一人娘でしたっけ？あれ、下弟さんでしたっけ？お兄ちゃんでしたっけ？
はい、弟がいます。
一人娘ですよね。
でも娘はそうです、私だけです。
ですよね。
はい。
一人の娘が38、7、8後半で、フランス語も喋れないし、つてもないのに、フランス行って職人になるって言って普通止めますよね。
ちょっとね、びっくりしますよね。
びっくりする。って思うと
本当に結婚の話とか、それこそ子供の話とかもして、この年でフランス
そうですよ
に行っ
ね。
たら、
年齢的
この
に聞
タイ
かれ
ミング
ま
になっ
すよ
ちゃう
ね。
のに。そうです、そうです。 だからもう全部その時は割と洗いざらいした話をして、そういう結婚観みたいなことまで話をして、OK をもらって、で、準備を進めて、だからまさみさんに行けって言われてから1年足らずで行ったんですよ、フランスに。
おお、それは早い。だってその間に学校も語学学校も決めて、刺繍の学校も決めてってしなきゃいけないですもんね。
そうですね。
ビ
だ
ザも
から、
取っ
で、フランス
て。
の勉強もね、ちょっとだけ、ボンジュールぐらい言えるようにと思って、取ってやりましたけど。そうです、そうです。だから、その1年間で行けって言われて、しかもね、それ、まさみさんのセッションで、来年の、9月とかか、秋ぐらいまでは猶予があるって言われて、
怖。
割とそれまでに行けって言われて、
ああ、でもなんかすっごい、とにかくすごい、結構圧かけていけって言ったの覚えてます。
もうね、なんかだいぶこう、わーってせかされる感じで、多分2、3年の猶予があったら、多分行かなくなるぐらい
そうですよね。
だっ
怖
た
く
ん
なっ
で、
ちゃ
ま
い
た
ますよね。
圧が良かったんだと思うんですけど、それでわーっていう間に、あれよあれよと、出発が近づいてきて、だからもう本当出発する前とかはずっと家で泣いてて、行くって決めたのは自分なのに怖くてしょうがなくて、もうずっともうなんで私はこんな行くって言ったんだって言って、なんでビザ取ったんだって。なんで飛行機のチケットまで取ってって言って、ずっともう本当に
いや、そう
もう
だと思う。
意味なく泣いてました。ずっと本当毎日のように泣いてて、
なんか今日シェアしたいなと思ったことの一つなんですけ
はい、
どね。やっぱりその私のクライアントさんで今夢を叶えてたりとか、まあ、一見人から見たら楽しそう、すごいねっていうことをしてる人って、なんかこう、もう最初からそのつもりで何の悩みもなくやったっていうふうに思っちゃう人も多いのかなと思うんですけど、結構普通の人以上に悩んだり、自分を見つめ直したり、悶々としたり、もう徹底的に悩んだり、怖いっていうのをもう洗い出したりとかしてるからこその飛躍だなっていつも思うので、そこなんか中途半端にしちゃうと、中途半端にしか飛べないのかなと思うから、結構みんな怖かったんだよっていうところを、ミカさんから聞けたら、勇気出る人も多いんじゃないかなと思って、やっぱ怖かったですか？
もう本当に怖くって、本当にななんで私は友人もいないフランスなんて行くんだろうとか、もう日本で住んでたらもうこうやって安心して住めるのに、もうずっとね、ストレスばっかり感じながらずっとしばらくは生きなきゃいけないっていうのと、あと変に大人になってるから、もうその何て言うんですか、世界の情勢とか、いいニュースも悪いニュースも知っちゃってるから、行くのが余計に怖かったりとか、学生のうちにね、憧れのまんまパッて行っちゃったらいいんだけど、一回働いてるし、だからその仕事も一年間はしないって決めてたから、学校と刺繍で専念するって決めてたから、その
一緒の学校
収
も
入が
行っ
ゼ
たん
ロ
です
に、
よね。
そうなんですよ。だから収入がゼロになる、働かないことへの恐怖とか、そのお金の流れが止まっちゃうから、
貯金
だ
だ
から
けでや
そ
ってい
の
かなき
恐
ゃいけ
怖、
ないですもんね。
そうです、そうです。だからいろんな恐怖がこう、わーって押し寄せてきて、本当にギリギリまで、本当に行きたくないって思っていて、なんで日本にはこの刺繍ないんだろうと思うぐらい、ちょっと腹も立って。
時にやめたともできるじゃないですか。やっぱ
ねえ、
り行くのやめたって。
やめることもできたんですけど、そこはなんか私の変なプライドが、やっぱやめたって言えない、変なプライドがあって、かっこつけたくて。
それは人に対してってことですか？
人に対してやめたっては言えないし、なんかここで会社も辞めて、 全部こう一掃してフランス行ってきますって言ってやっぱやめましたっていうのが悔しい恥ずかしいっていうのがあったからもうそこは最後もう行くしかないみたいな本当にやめることすら退路を断たれていた感じで、
なるほど、
逃げ話みたいな感じでもう本当進むしかなくて最後自分で飛んだけれども最後のギリギリまで誰かにこう崖でこう手をかけられてる感じで前に行くしかないっていう感じだったんで、
なるほど、
だからでもね そこに行くまでに私もその10年以上探したりとか してたんでそのまさみさんに出会った頃にはもうなんか探してはずっといたと思うんで、
なるほど、
何でも何かが違う何かが違うをずっと10年以上探していてやっとこれかなって思うものが見えてこれだに行くまではすごい結構時間かかってるんで、
最初にお会いした頃から好きはすごい大事にされてました。私好きがある人じゃないと仲良くなれないから、そのやっぱ人の好きが好きだから自分の好きをシェアしたり、うん、シェアしてもらうの好きだから、私仲いい人って結構、うん、まあみんなじゃないけどとにかく好きがはっきりしてる人と結構仲良くなるから、もうその時結構好きがすごくしっかりありましたもんね。けど仕事には全然 しようともしてないって感じでしたよね。
そうなんです。なんかそこが仕事と結びつくものじゃないとなんか勝手に思ってたんですよね、私も自分で。で、日本だと割となんて言うんだろう、日本で刺繍とかそういうのをやってる人って結構アーティストみたいな人が多いじゃないですか。
確かに。
結構。だからそれがどうしても苦手で、私は言ったらアトリエとかそういう職人になりたいの で、
ここちょっとフォローするとセッションで職人とアーティストは真逆なんですよ。本当もう全然違ってて、ミカさんはめちゃくちゃ職人気質だけど全くアーティストじゃないです。で何が違うかっていうと、セッションで見てアーティストっていうのはゼロから1を作るっていうパッションで、職人さんはあるものをより良くしていくだったりとか、決められたことを決められた以上にやっていくとか、説明になってます？
あ、そうですそうです、本当にそうなんです。
全然違うんですよね、本当全然違う。同じアートの業界とか、そのモードの業界にいても全然違う。
そうなんですよ。だからアーティストみたいに自分でいわゆる作家さんっていう部類の人って自分でこうデザインしてものを作るっていうのが楽しいっていうけれども、私はもう誰かがデザインしたやつをひたすらこう同じものを作るとか、
うん、
より綺麗に作るとか、
うん、
より効率よく作るとか、そういう方がすごい楽しいんですよ。
いやここ全然だから知らなかったけど、こんな違うんだと思いました。
いや本当にだからもう日本こっちでもそうですけど、刺繍をやってるっていうと大体みんなアーティストですかって聞くんですけど、聞かれるんですよ、
うん、
だからいや違う違う全然職人ですって言って、だからいわゆる某ブランドのお洋服の刺繍とか、
うん、
店頭に並ぶような高いお洋服だけれどもそれの刺繍とかをするときも同じ枚数なんだろう、例えば世界で200着とかを同じようにしなきゃいけないじゃないですか、200着。
そっか。
某大きいブランドだから、そんなにね、個性が出るようなやり方ではなくて、綺麗に同じように仕上げるっていうのがすごく大事で、そこをやるのがすごく楽しくて。
あのボタンの周りの刺繍とかもあれ、手でやってるんですか？
ガロンつけ、そうですね、やってます。
あと
何十万とかするそのいわゆるプレタポルテで売ってるような路面店でこう出てるようなお洋服もやっぱり割と私たちが刺繍をしてたりとかするから。
そうなんだ、プレタポルテのやつも手作業なんですか？
手作業のやつあります。
だからあんな
ジャ
ケット80万とかするんですね。
そうなんです。
高い。まあでも聞いてたらそらしますよね。だって職人さんがそんだけ時間かけて、まあ、広告も打って
る
もん
ね。
そうだよな、
うん、 だからオートクチュールだけではなくてそういうのもやるんだけれども、そういう時もすごく楽しくて、でアトリエ、こっちのアトリエにいるとそれができるんですよね。その作家さんっていうかクリエイターの人、デザイナーの人がいて、で全部デザインしてくれるんですよ。てかデザインはもうその専門のプロの人がいて、で私たちが刺繍のプロがいて、で刺繍に図案を描くプロがいてっていう、もうみんなプロの集団がいるから、もっとクオリティが高いものが作れるっていうのがすごく
面
楽しく
白い。なるほど。
て。そう
チー
な
ム
んで
なん
す
で
よ。
すね。ちょっとフランスに行った後の話はまた後半で聞きたいなと思うので、だいたい30分ぐらい経ってるから、一回ここでちょっと前半のまとめをさせてもらって、で、一回録音を切って、もう一回撮り直して後半っていうことにしてもいいですか？じゃあちょっとその、ずっとお勤めしてて、ちょっとでもサボろうと思ってた少女ミカさんが、少女じゃないか。私たち同い年ですよ。もう結構な大人でしたが、やっ
もう
ぱ
大人で
り
す。
好きというパッションで生きろと。で、私でも、やっぱりその退路を断つときって、退路を断っても、いける見込みがある人にしかやらないんですよ、セッションしてても。全部に理屈があって、なんか思いつきとかじゃなくて、もうこの人はこれが好きで、こう、因果じゃないけど、こうでこうでこうだからフランス行っても頑張れるよね。だから何をそんなに心配してるのっていうハイヤーセルフ視点ではですよ。私、戦ってる時は完全にハイヤーセルフ視点だから、ミカさん何が心配なんだろう。フランス行きゃいいのに明日にでもぐらいに思ってたんですけど、冷静に考えるとそれは怖いですよね。
怖いです。でも本当にそういう退路を断つ出来事がいっぱい起こったから、
そう
わ
なん
け
で
の
す
わ
ね。
からない失恋とか。
セッションだけで、ハイヤーセルフに言われるだけじゃなくて、行っていいよ、行きなさいよっていう時は、トントン拍子に物事が本当進みますよね。良くも悪くも。
起こ
失
り
恋
ま
しし たんで
た。
すよ
もう
ね。
本
そうだ、
当
思い出
に。
した。
失恋しました。もう本当にわけのわからない、もうなんかこう、もやもやする別れ方とかの失恋と か
あ
だっ
れで
た
すよね。
し。
日本に残る理由になりかねなかったんですよね。残って彼と結婚するっていうことを考えたらいけないとかもあったけど、それさえなくなったみたいなことですよね。
そういうことです。もう、そこすら立たれたから、
確か
急
に
に一人ぼっ
失
ちに
恋わ
さ
け
れ
わ
た
かんなかっ
感
た
じ
です
で、
よね。
本当にわけわからない、狐 につままれたような、なんかが失恋だったんで、だからそういうことが本当にいろいろ起こったりとかしたから、
が取れちゃったりね。
ああ、そうなんですよ。もうまさかの両親が OK 出したりと
し
か、そういう。
かもそんな、たかだか1週間ぐらいで時伏せられちゃうなんてね。
そうなんです。すごい簡単にね、解き伏せられたなって思っちゃうんです
も
け
と
ど、
も
そういう
と
こ
ミ
と
カ
が。
さんは大阪出身じゃなくて、北陸の出身なので、ちょっとやっぱり保守的ですもんね、より。
そうですね。だからすごいこう、どうするの、ああするのって、すごくやっぱり、心配をされるし、ましてや外国なんてっていうような感じだったんで、本当、家族からしたら宇宙に行くような感じだったと思うん
そう
で
です
け
すよ
ど。
ね。なんでちょっと月を紡いでいって、必然性を感じてフランスに行くしか、選択、自分が納得する選択肢がそこしかないなということで、退路を断っていくっていうことをやったんだけれども、やっぱりめちゃくちゃ怖かったから。でも、やめることすら怖かったから、やったみたいな勢いで行ったみたいな感じですかね。
そうですね、本当にもう。やめることすら怖かったです。このあとどうなるんだろうっていうのが。
そっか。いや、面白い。じゃあ、ちょっとこの後、ミカちゃん、フランスへ行くの話に移っていきたいので、一回切ってもいいですか？はーい。